続いては今日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はダニエル書の一章です。ダニエル書一章、初めに一節から五節までをお読みいたします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部を彼の手に渡されたので、彼はそれをシナールの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れて来させた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるご馳走と王の飲むブドウ酒だから毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。アーメン。一言お願いいたします。愛する主よ、バビロンというこの神に逆らい、神に敵対し、御言葉から離れた国民、それに対し神の国民がおり、そしてこのバビロンが栄えた時代においては神の国民が一見踏みにじられるようなことになりましたが、主よ、その中においてもあなたが栄光を表され、確かに万軍の主であるイエス様、あなたが生きておられるということを今日私たちもはっきりと知り、体験し、そしてこのバビロンのような世の中に帰っていくことができますように、どうか今語る人の上の唇を極めてください。これに預かる一人一人を整えてください。今我らを神の前で、人との前で犯してきた罪々を清め、洗い流し、ただあなたの愛にとらわれて喜びを持って、希望を持ってこれに当たることができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このダニエル書の箇所ではですね、バビロンにこの神の民であるはずのイスラエルが、もう負けてそこに強制的に連行されて連れて行かれるありさまから、このダニエル書は始まるんですけども、昨今のこの世の中はまさしく、バビロンのように神様を知らない、この聖書の基準から離れた価値観の中で私たちは生きております。私はですね、クリスチャン家庭の中に、生まれ育ったんですけども、その中に突然世の中に放り出されて、家では、神様のことを教えてもらって、そして、育ってきたんですけども、でも世の中に出ていくと何か違う、お父さんお母さんから教えてもらった聖書の言葉と違う価値観で世の中は動いて生きているということに気づいて、ギャップを感じるんですね。このダニエルとその、少年たちは、幼い頃は神様の教育を受けてきたんですけども、でもその人生の途中でバビロンという世に打ち負かされて、神の国の、この、人々が捕らえ移されてしまった。一体なんで、神様のその国の人たちが、万軍の神主がついておられるはずの、この国民がバビロンに負けて捕らえられて移されて捕虜になってしまったか。これですね、もうイスラエルの歴史、歴代史とか列王記見ていけば分かるんですけども、このダニエルの前のバビロン捕虜の直前まで本当に 神の民と言われている人々が神様を軽んじて、御言葉から離れて罪を犯して、そういう悪いことをしてきたからですね。
聖書の前をわからないと、神様がその時代時代にやってることだけを見てると、神はすごい人間に対してむごい方、それにとっても厳しい方のように思われがちなんですね。でも神様が私たちが犯した罪によって罪に責められて、その状態に落ちるまで主はもう限りなくこういうことになるよなるよなるよって言ってくださっていたのに、人間は神が言ったことがもうすぐ目の前で起きないから、だからその言葉信じなかったんですね。ちょうどね、お母さんお父さんが子供たちに、あの子と遊んじゃダメだよね、遊んだら今度おかしくなっちゃうからって言ってる時に、子供たちはそれ聞いた時にちょっとは見るんですね。でもその一緒に遊んでる子供たち見てて、もうそんなおかしくなってるような気がしないと思って自分も怖がってしまうんですけれど、いつの間にかどうなるかしたら、その良くない類に加わった人となり、やる人となり、そしてまあ罪に陥ってしまうということなんですね。だからお父さんお母さんが言ったことがすぐ自分がこうやって本当にそうなるのかなと思ってこうやって見た時に、目の前でそれが起きてしまったら、おおってね、それでまあやらないわけなんですよ、人間っていうのは。あ、やっぱりそうなんだ。でもね、聖書は何て言ってます、ね、神は憐れみ深い方だ。だからすぐ私たちに対してこの罪に対して罰するということをしないお方なんですね。どういうことか、憐れみ深い方だからそういうことはできません。だから忍耐というこの憐れみを持って、限りなく限りなく私たちにダメだよダメだよダメだよって言っているんだけど、このダメだよって言っているこの度合いがこのぐらいかしたら、私たちの親が私たちに言って言って言っているとしても100年ですでしょね。私たちが100歳になるまで、まあ、親が130歳とか150歳になって、それでもずっと言い続けて、で両方を言うとしても、言ったって100年なんですよ。神はどうであるかって言ったら、ね、一つの罪に対して、ね、もう何十年、何百年というね、このサイクルを持って私たちに言ってくるんですね。で、そこで人間どうなるかって言ったら、やったらおかしいことになるって言っていながら何も起きないじゃん。これが私たちのスタンスなんですよ、ね、でも何にも起きないかって言ったら、何にも起きてるんですね。だからここの私たちの認識が違うところ、この違うところがあって、私たちと神様との関係、それがこうどうしても縮まらないということなんで、縮まらないその理由の一つは、神の憐れみの長さ高さ深さを私たちが分かっていない。だから神様に対して不信感を持ってしまうんですね。言ったじゃ、でもならないじゃっていうことはならないんじゃないの。世の中の人がみんなやってることを私はもしかなるかもしれないと思って構えしてね、それで構えているのにね、友達がね、遊ぶ時に遊ばないで、悪いことしてる時に悪いことしないで構えているのに、でもなんだか知らないけどあっちの方が栄えて私の方が廃れてるような気がするね。これが現実の中で起きていることなんですけれど、永遠という長さを私たちが知らないでね、この短いスパンで神様のなさることを考えてしまうと、愚かさの中に脅し入れられて永遠というものを全部失ってしまうということなんですね。このバビロンの方に連れて行かれる前にものすごい長いね、歴史がありましたね。その歴史があって、その結果そうなったんですね。その結果そうなったんだけど、この栄えてきた歴史に比べて、バビロンの方に行ってまた救われる時のこの長さを考えると、まだこっちの方が短いわけなんですね。だからバビロンに連れて行かれました、ね、連れて行かれた、このバビロンに連れて行かれた時から数えると、国が失った、イスラエルを失った時から数えると約2500年という歴史が、イスラエルの、ね、国を失ったという歴史がありますね。でその後ローマによって完璧に滅ぼされて、 で、それからの歴史っていうのが1900年で、合わせると全部2500年っていうことなんですけれど、神様にあって、ね、この時間の計算ができない人たちは世の時間で自分を当てはめてしまって、結局は自分の人生にボロを出してしまったり、そして自分の人生大切にできなくなってしまったり、そしてもうどうにもならない、そういう状況の中にいるんですけれど、このバビロンというところを通して今の時代を今からちょっと学んでいきたいと思います。どうぞ。
バビロンが栄える前はですね、このイスラエルの人々は神様の教えに従って歩もうとしなくなっていってしまったんですね。今ここにいる皆さんも、ね、見えない神様を敬っている、イエス様、面と面を向かって会って目を見てじっと話した、そういう方はいないとは思うんですけれども、そういう目に見える神様、このイスラエルの他の周りの国の人たちは目に見える神を拝んで、なんかそこそこ強そうだ、そこそこか栄えてる、そこそこ何か、ね、好き勝手なことをして、もっといっぱいいいことをいっぱい遊んで、何かそういう楽しそうだ、そういうのを釣られてイスラエルの人々は、そういう異教の神の前に行ってしまったことが、何世代か続いてしまって、でそれでついにこの、バビロンというもう本当に力強い帝国に、捕虜にされて打ち負かされてしまったわけです。で私たちもですね、世の中歩んでいくうちに、そういう葛藤、戦いを、体験しますね。見えない神様、それに対して祈ってお話をする、そういうことをするんですけども、でも周りの、お友達とかが、どうも、普通に嘘をついて、ね、遅刻をしても、私遅刻してなかったもんって、それでなんか平気で、なんかうまく渡り合っているかのような、でもそういうことをしていく道よりもですね、私たちは神様はね、まことの生きておられる神様と共に歩んで、そして神様に祝福された人生を、ね、神様歩んでほしいということで、今私たちをいろいろな訓戒をしたりしているこのバビロンに、ね、確かにイスラエル人的に捕まったんですけども、でもそれは結局イスラエルの人々を神様に立ち返らせて、もっと幸いな人生、他の周りの国々、一度きりの100年足らずの人生、好き勝手に生きる人生よりももっと素晴らしい永遠を歩んでほしい、もっと神様に愛された歩みをしてほしいということで、時にはこういう懲らしめをなさるんです。イスラエルは懲らしめを受けました。ここにいる皆さんは、ね、もう教会に行って礼拝してる、捧げてる時点で神様に愛された人たちですね。であるからには、なんか世の中に出て、なんかあの人、どうや、悪でかっこいい、そうか、じゃあ私も悪になろうとすればするほどですね、なんかちぐはぐになっていて、ちょっとおかしくなっていくんですね。神様に愛されてるからなんですよ。
ですね、価値観っていうのがクリスチャンには2つあるんです。で世の中の価値観と、ね、自分も知らないうちに持っている世の中の価値観と神の価値観っていうのが2つあって、それで生きているんですけれど、この神の価値観が世の中の価値観に合わせて何かしようとするといつもそれを、ね、こう妨げるんですね。ダメだよダメだよって、知らない、何だか知らないけどやろうとしても心よくそれができないということがあるんですね。これは神の価値観、この聖なる価値観が私たちの前にこう立ちはだかって、ちょうどファラオがね、気違いなことをやろうとしている時に、ね、主の使いがこう剣を持ってこうやって立っていましたよね。そうするといけなかったじゃないですか、そのロバがね。でそれと同じように私たちの中にはこのストップをかけてくださる、ね、その神の価値観が私たちの中にあるわけなんですよ。だから人と同じことをしようとしてるんだけど、なんだか知らないけどちょっと気持ち悪い、ちょっと足がすくむっていう気持ちになっちゃって、やらないと、やってる相手を、人たちを見て、なんかやらなくて、なんか損してるような気がする。だから、やらなくてすぐ自分が報われたという、ね、思いがしないから、どうしてもマイナスの方で計算しがちということは私たちの中にいるんですけれど、今からこのバビロンで私たちが学んでいかなければならないことというのは、すべての人が腐っていても、キリストの名によって、本当に心して自分を貫くということがあるならば、どんな、ね、報い、ね、そのご褒美が自分に来るのか、これをね、はっきりと学んでいきたいと思います。
神の民と呼ばれている人がですね、 世に下って世の方法を試して神様を捨てるとですね、敵が2倍になるんですよ。まず神様から、ね、正しい道に正されるように神様から叱られるし、また悪魔サタンからも、ね、その訴えの口実を得られて、それでですから神の民と言われている人々が世に下るとですね、敵が2倍になって、なんか世の中の人よりもむしろ惨めに惨憺たるありさまになってしまう。ちょうどこのダニエル書の一章がそのありさまの状態でした。ですから、ね、神の民と言われている人は本当に、ね、神様につくか世につくか、神様につくということを徹底すれば世の何よりも栄えるんです、ね、万軍の主がバックについておられて、ね、もう決して見放すこともなく見捨てることもないイエス様が私たちをいつでもまどろむことなく眠ることもなく守っていてくださる、愛していてください。もう本当にこれは幸いな道です。でダニエルたちとその友人たちは若い頃まだ子供だったところイスラエルでそれを教育されたんですけども、でもあいにくバビロンに捕囚されて捕まってしまって連れて行かれてしまいました。でこのダニエルとその友達3人ですね、彼らは、特別に王族の者として特別教育を受けるんですね。このバビロンという地において、ご説明しますと、王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らを王に仕えるようにした。特別教育を、彼らは受けたんです。でその中においてですね、ただ、彼らが、なんか特別に選ばれたということですけど、でも困ったことには王が支給する食事の中には神様が忌み嫌われる食べ物があったんです。ピア聖書の方では、そういう規定がなされているんですけども、でもその食べ物飲み物、これはちょっと神のためである私たちには禁じられたものだ、さあどうしようということで、ダニエルとその、3人の友人たちは、困りました。でそれで八節を見ますと、ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。あれ、ダニエルはこのバビロンという神の価値観とは違った世の価値観に動かされている中で、神様の価値観を貫き通そうと自分の身を汚すまいとしたんです。でこれ飲み食いのこと、今私たちは、イエス様にあって清いものとされたんですけども、今私たちはどんな飲み食いをしてはならないか、これ世の中の価値観とか世の中の、お前もちょっと盗んでみろ、お店のものを取ってきてよ、そうすればお前勇気あるもと認めてやろうとか、なんかそういう、盗みはならないと書いてあるんですけど、でも盗みなさいとか、あるいは嘘をつきなさいとか、あるいは人のものを騙して取って、でそれで自分だけお金儲けしよう、世の中ではそういう、悪徳な人たちがたくさんいるんですけども、その中においてそういう価値観を飲め言われても、いや私は飲みません、クリスチャンですから、イエス様を信じている人ですから、ですからそういうのは飲みませんよ、そういうのは食べませんよ、そういうふうに貫き通す信仰者、これがですねバビロンの中でも栄えていく信仰者たちです。
要するに今世の中は今私たちに何を要求しているか、自分たちと同じことしてくれっていうことを要求してきてるんですね。友達もそうです、そして社会のシステムもそうです。であらゆるものが一緒くたになって、ね、同じことしようじゃないかっていうことを要求してくるんですけれど、私たちというのは何をすべきか、王が私たちには二人いて、ね、王の中の王であるイエス様が私たちの、ね、王であって、まだ私たちが仕えていかなければならないこのもう会社の社長だったり、ね、また国の、ね、法律だったり知ってるそのものがあるんですけれど、そういった私たちより力が強いものが私たちに強制的に何かを強いるもの、それが考え方だったり、ね、ものだったりするんですけれど、それを、 時代にマッチするためにクリスチャンでもほとんど入れてしまうということは今あるんですけれど、それをしないということを私たちは心して生きていかなければならないんですね。何がいいかって言ったら、世の中の価値観というのは日本の価値観違いますよ、韓国違います、アメリカ違います、フランス違います。どんなに優れた価値観であっても国によって違い、人によって違うんです、ね、同じ家族の中にいてもお父さんお母さん違いますよ、ね、同じ兄弟姉妹であっても、ね、価値観違うんですよ。でこれが何を意味するかって言ったら、私たちの中から生まれてくるこの価値観というものは完璧なものじゃないから、みんなそれぞれの都合に合わせて価値観を持ってしまうから、バランバランの価値観になって、それで自分の都合に合わせた価値観が一番いいと思ってるから、自分が持ってる価値観を一番のものとしているんですね。だから日本とアメリカの価値観はぶつかりますよ、ね、だから全てのものがぶつかり合うこの価値観、これは本当に正しいものではないんですね。どういうことであるならば、私たちはどうするかって、どっちみち人とぶつかり合いながらという価値観であるならば、一番正しい神の価値観に立つべきなんですよ。だから神様のマインドによって考える、ね、嘘を言ってはいけない、隣の人のものを欲してはいけない、殺してはいけないとか、この神様の価値観ってあるじゃないですか。この価値観を自分たちのマインドとして、それでそれをしっかり持って世に対してノーはノー、イエスはイエスで、聖書が言ってる通りのことをやっていかなければならないんですね。でまさにダニエルとその友達というのは、このパビロンというその当時最高の国において最高の価値観をこのつけられた時、彼らはそれに対してノーを言ったわけなんです。ノーを言って何をしたかしたら、私たちがあなたが与えてくださる最高の王が与えてくださる価値観を食べませんよ、10日間私たち自身の、ね、神にある価値観を私たちが食べるようにしてください、ね、そうすれば10日後にそれを、ね、明らかに分かるようにしますよということを言ったわけなんですよ。でダニエルと友達はその王様が与えるその価値観を食べないことを決定しました。そして10日後にこの神の価値観を食べていった、心して食べるっていうのが大切なんですね。心してこの10日間食べていたこのダニエルとその友達がどうなるのか、それがまだ聖書に出てきます。
じゃあ14節からお読みしましょうか。一緒に、はい、では3、はい、世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。アーメン。要するにこの神の国の価値観で飲み食いしていた人たちの方が、ね、世の価値観、ね、王が支給するいいブドウ酒、いい食べ物、それを食べていた人たちよりも血色が良く、ね、健康になって健やかになっていたんです。私たちもですね、世の価値観を、ね、取り入れる10日間と、ね、世の価値観を取り入れない、ね、ただ神の国の食べ物、ね、この聖書の御言葉、これによって養われる10日間試してみるとですね、違ってくるんです。
今クリスチャンが失敗している理由は何かって言ったらね、世の価値観を生きているというのは、その価値観で一生懸命生きていこうとして勝ち組になるとして一生懸命努力してるんですね。なのに神の価値観で生きていかなければならない人たちは、世の人がやってることを私はやらないまでにして、神の価値観をこれをもう本当に前提にして鮮明に出してはっきりと生きていこうというね、その積極性が足りないんですね。だからダニエルとその友達は主から10日後に結果が得られた。でも私たちは何、世の人たちがやってる時に私はしない、私はイエス様信じてるから、そういうことできない、そのぐらいで終わっちゃって、神の価値観で10日間を生きていないということが私たちの顔色を悪くしている。 ね、だから今言いましたよね、神の価値観を宣言して10日間、まず顔色が良くなりました。人がパッと見た時に、おお、ね、見た目良くなった。はい、どうぞ次、
はい、私はですね、ですから、なんか言葉をそのまま、ね、これをしなさい、これやっちゃダメ、これだけで生きてると、どうしても破綻してくるんですね。聖書にこう書いてある、はい、これ、何々は食べちゃダメなんだ、よしじゃあじっと我慢しよう、ね、10日間我慢我慢、隣とちらっと見たら美味しそうに食べてる、そういうふうでですね、我慢我慢しちゃダメ、しなさい、これだけで生きてると破綻します。でも私たちはですね、この聖書お方を信じてるんですね。お方との関わりなんです。イエス様というお方、皆さんのことを、ね、本当に命を投げ出してまで守ってくださって愛してくださった、大切に思っておられるお方が皆さんに良くなってほしい、良くなるためには、ね、その嘘をついたりしていたら、ね、もっと、ね、頭良くなるだけ、ね、一つの嘘ついたらこっちの嘘もついて、あっちの嘘もついて、あれこの人にはどこまで嘘ついて、どこまで本当のこと言ってたっけって、そういう心配事がどんどん増えていくんですね。悪いことを嘘をついたり偽りで生きていると、イエスさんそういう生き方してほしくない、良くなってほしい、そういうお方、皆さんのことを愛しておられるお方が喜ばれるゆえに、そしてそのお方の前に、もう本当にここまで私はイエス様立派になりました、ありがとう、そういうイエス様との関わりを持つために、私たちはこの御言葉を守るんです。このダニエルとその友人たちは本当に神様に喜ばれるためにということでこれをしました。した結果、神様からですね、報いが得られたんですね。他のね、10日間、たった10日間試されただけでも、他の少年よりもありありと違いが出てきたんです。ですから私たちもですね、御言葉によって従っていくならば、ますます違いが出てくるんですけれども、で、17節ですね。じゃあ、一緒に17節、3。はい。神はこの4人の少年に、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルは全ての幻と夢等を解くことができた。アメン。まさまさ頭が良くなったんです。知識とあらゆる文学を悟る力と知恵が与えられていたんですね。御言葉を守り行うと、今ちょうどうちの天聖教会ではユダヤ式のヘブル式の教育方法をテピリンという、要するに御言葉を暗記していくということをそれを取り入れてるんですけども、どんどん、ね、頭が活性化していくんです。このユダヤ人がなんであんなに頭いいか、なんであんなに栄えてるか、御言葉をしっかりと蓄えてるからです。神様の国の言葉、彼はイエス様は信じていないんですけど、でも御言葉を蓄えてる、だから、ね、御言葉を蓄えてるだけ彼は祝福されているんです。
ちょうどね、ユダヤ人のこの祝福されている様っていうのは何かって言ったら、あそこに今電気のスイッチが全部あるじゃないですか。で、スイッチがあるんですけれど、そのスイッチを私たちクリスチャンは押してないのに、ユダヤ人は押してるんですよ。どういうことかって言ったら、私たちはイエス様を中心にね、信仰生活をしていて、イエス様と呼ぶという信仰生活、あとは自分が犯した罪に対して、これ罪の荷を負ってくださった方によってね、許される信仰生活、そして天国に行くという信仰生活、これに甘んじて私たちは生きているんですけれど、ユダヤ人はイエス様だけを今信じてないんですね。だけどこの聖書、旧約聖書のモーセ五章っていうのは一般のユダヤ人がみんな覚えてるんです。それでモーセ五章に書いてある神の祝福と呪い、これ全部覚えてるんです。だから彼らは呪われないためには絶対これはしないという認識がもう私たちとも全然違う。で、祝福を受けるためにはこれを絶対守らなければならないということも認識が私たちとも天と地の差があるんですね。だから旧約聖書におけるこのあらゆるスイッチを彼ら本部全部押せるんですよ。押したら電気入りますよね。ね、エアコンのスイッチを押したらエアコンが入りますね。電気のスイッチを押したら電気が入ります。それと同じようにあらゆる聖書に書いてあるそのスイッチを彼らは全部ここで覚えていて、体で染み 寝込んでいるから、それを目の前に何かが起きた時に、その見事をボンと持ってきて、そのままボタンを押しちゃうんですね。だからユダヤ人は数少ないですよ。だけど世界中のエリートの中のエリート、ね、金持ちの中の金持ち、ね、そしてあらゆるこの文化やあの文明の発達されたその一番先に見るとユダヤ人がいるんですね。でどういうことかって言ったら、この御言葉を彼らはポンポンポンポンスイッチを押す、それを持っているからなんですよ。で私たちは御言葉を聞いてね、適当に自分があのうーんそうかと思ったことだけを心してあの生きていく。だからスイッチを押す力が、私たちとユダヤ人は全然違う。でもイエス・キリストというスイッチを押す力は私たちが持ってるじゃないですか。だからどういうことかって言ったら、ユダヤ人みたいに御言葉に対して確たる信仰を持ってスイッチを押す力、これが持てれば、キリストの名前を持ってるから私たちの方がはるかに上に行くということなんですね。
このダニエルたちはですね、その世の方法、バビロンの飲み食い、これを避けて、ただ神様に喜ばれるものだけを取り入れた結果、知識と文学を悟る力、知恵が与えられた。またダニエルは幻を、夢を解くことができる、そういう知恵と啓示の霊が与えられました。これ本当に、ね、神様は知恵なるお方、全ての源であられるお方ですから、ですからこの御言葉であられるイエス様を取り入れれば取り入れるほど、私たちもどんどんどんどん物事の本質が分かるようになる。どこをつけば物事が動くか、それをどんどん理解できる力が与えられていく。ですからこのダニエルとこの4人の少年たちはどんどん知恵が与えられて、それで、まあ、そうですね、18節以降もちょっとお読みしましょうか。せーの。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナネヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな受講師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。アーメン。彼らこの大学3年間の学びを卒業して終えてみると、ね、その結果ですね、他の周りの生徒たちよりも10倍勝っていたんです。知恵においても悟りにおいてもあらゆる面においても、ね、周りの人たちの10倍頭が良かった、ね、世の中、まあ、日本では、まあ、クリスチャンはあまりいないんですけど、アメリカとかヨーロッパとか、かつて古き良き時代のクリスチャンたち、本当に真剣に神様を求めて主はしっかりと礼拝を守って、そしていったクリスチャンたちが本当に栄えて世の中を動かしてきていたんですね。まあ、今ちょっとあの世と混じり込んで、ね、バビロン の, その飲み食いを、まあ、彼らしてきてしまって、あまりクリスチャンも抜刀しなくなってしまったんですけども、今ですから皆様、このバビロンの中においてダニエルのように他の10倍勝った生き方ができるためには、このしっかりと、ね、御言葉に正しくとどまりましょう、ね、御言葉の教えに従って、ね、隣人に嘘をついてはならない、また父や母を敬いなさい、いろいろな、聖書にはその成功の法則が書いてあるんですね。この成功の法則に歩んでいくならば、皆さんもこのバビロンの中において栄えていたダニエルたちのように栄えることができるんです。ダニエルはどこまで栄えたかがですね、バビロンよりも栄えました。21節を読みしますと、いや3、はい、ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。アメン。ダニエルですね、このダニエル一章の時点ではバビロンに捕らえられて移されてしまいました。バビロンに、捕囚されてしまったんですけども、でも結局ダニエルの方がバビロンよりも長生きしたんです。バビロンは、ね、 このネブカデネザル、ね、ちょっと難しい名前の王様、その次、まあ、ベルシャツァルというもっと難しい名前の王になるんですけども、そのベルシャツァルの時代にあのメド・ペルシアがバビロンに攻めてきて、それで結局バビロンは世界の王座から降りて滅ぼされて、メド・ペルシアが世界の王になった。その、ね、時代、そのまた次の時代もダニエルはこの国のリーダーとしての立ち位置にずっととどまり続けることができた。これダニエルが何をしたか、汚れた飲み食いをしなかった。本当に神様のお言葉にしっかりとどまった、確かにバビロン捕囚で連れてこられたイスラエルの民は大勢おります。その大勢の人たち、バビロンの中で生活していくうちにバビロンの教えに世の飲み食いに混じり込んで、それで中にはあの系図も失ってしまった。自分の家がどこか、自分のおじいちゃん、そのまたおじいちゃんが一体誰でどういう民族だったか、それも忘れていってしまった。人々がいざバビロン本州から帰ってきた時、養殖につけなくなっちゃったんですね。あなたはそのバビロンにいる間にその系図も失った、自分のおじいちゃんおばあちゃんも誰かわからないような、そういう先祖を感じるようなものにはちょっとこの、重要な職は任せられないなということになってしまった。
要するにあの時代があの変わった時に、私たちの全て の, あのことが保証されるその時代が来た時に、私たち自身が貫いてきたその信仰によって、信仰の系図、それをしっかりと持っている人たちっていうのは、あ、私はアセル族でしたとか、私はレビ族でしたとか、そういうのをちゃんと分かっている人たちは、イスラエルに帰ってきた時にすぐ自分 の, あの身分に復帰できたんですね。でもそれが分からない人たちは、してたら、あなたはだからちょっと良くないねということで、もう組に入ってしまったんです。だからどういうことかしたら、必ず時代が暗い時っていうのは、この時代が暗ければ暗いほどのまだね、夜明けが近いんですね。で、夜明けが、信仰の夜明けが来た時っていうのは、その時報いがあるんですけれど、その報われる組になるためには自分の信仰の貫きをしっかりとするべきなんですね。さあないと、何気なく時代に、こう導かれて、右行った時には右、左行った時に左、それでイスラエル、バビロンに連れて行かれて、ああ、連れてきま、来られました。イスラエルに帰ると、ああ、帰ってきました。っていうことを、じゃあ、帰ってきた時に自分のね、あらゆる、その、得るべきものを得られなくなっちゃう。ということなんですね。一つ皆さんに申し上げたいことがあるんですけど、皆さんがよく知っているそのローマ大帝国、ローマ帝国ということがあったじゃないですか。イスラエルを滅ぼしたんですよね、ローマ帝国は。滅ぼしたんですけれど、イスラエルを滅ぼし、そしてキリスト教を滅ぼしにかかりました。でも、誰によってローマが滅びていたかしたら、キリスト教によってローマが自分自らも滅びていたんです。キリスト教を迫害することによってキリスト教を抹殺しようとしてたんですけれど、クリスチャンたちがあまりにも綺麗に死んでいくその様を見て、コロシアムの中においてその処刑の場面に携わった人たちが隠れクリスチャンとしてどんどん起こされたんです。それでその時代にキリスト教に接した人たちの中で、その時代に失望する人がたくさん出てきます。それで頭が正常で心が正常な人たちは、この時代とはもうやっていけないって言って、何したって隠れて隠れて行ってしまったところ、修道院なんですよ。そういうところに頭脳たちがみんなそこに行って、で頭おかしい人たちがみんな都会に残っちゃったんですね。それでローマはまだ家庭はどうやって回復していたかしたら、これね、本当にね、クリスチャン誕生が希望を持つべきことなんですね。ローマはもう戦争して、それでもうとんちゃん騒ぎして生きてた国ね、人の血によって贅沢した国なんですよ。そしたら人の血によって戦いで贅沢できる国だったから、戦わないと贅沢ができないんですね。だからいつも血に飢えたものみたいに、いつも戦争ばっかりしていた。ということの中で、帰ってきたら自分がやってきた残虐さ、 それを忘れたいからもうとんちゃん騒ぎをしてるんだけど、人っていうのはとんちゃん騒ぎしてるとね、飽きちゃうんですよ。ディスコ行ってね10日ぐらい遊んじゃったら飽きちゃいますよ、ね、そしてねまだどんなにパチンコ好きな人でもずっとそこに縛りついてパチンコやりなさいって言ったらもう拷問なんですね。だからそういうことをやってて、彼らは、自分たちがやっているこの娯楽というものを毎日同じことをするとそれがもう楽しくないということで、どんどんこれを発達していって、それで動物と動物を飢えさせて戦いさせる、それがもう楽しくなくなっちゃったから今度は人と人をね、それでもう全部堕落していくんですけれど、生までも全部堕落していて、それで後にどうなったかといったら、ローマの男たちがね、ローマの女たちにへきへきしたんです。どういうことかといったら、パーティーに来ているいつも顔おなじみの女を見てると綺麗ですよ、飾ってくるの。なんだけどこの女がやってることを見てると、これがめどって自分の妻にするっていうことを考えたらゾッとする。これが私の子供の母になるのって言ったらゾッとするっていうことで、ローマの男たちがあんまり結婚したくなくなっちゃったんです。その中においてとびっきり綺麗な人に見えたのは何ですか？隠れクリスチャンの家庭にあったクリスチャンの乙女たちね。だからクリスチャンである、うすうすしていながらでも一番清らかでね、自分の子供の母になってほしい、ね、その立ち振る舞い、それを持っていたから、ね、そういう人を自分の妻に迎え入れる。だから時代が腐っている時というのは、ね、本当 の, ことを求めている人というのは本物を探し求めます。だからその本物になっている自分が大切だ。だからこの時代というものが私たちに要求していることを、それを飲み食いしたら私たちは飲まれて食われてそれで終わりです。だからそういうことじゃなくて、この時代それを脚光していく人、清らかさね、そして神にあるこの頭のスマートさね、それによって脚光していくこの美しさ、これを私たちはずっと持つべきだと思います。だから絶対にこの他人とその友達がそのね、バビロンにおいてね、絶対このバビロンという時代と脚光して生きてたことによって得られたそのね、その神の恵み、祝福というものを私も受けることができる。どうすればね、ダニエルとその友達がはっきりと宣言して食べません、飲みません。だから私たちはこの時代を飲んじゃいけないんです。この時代を食べちゃいけないんです。そうすれば必ずダニエルとその友達に与えてくださった神のその栄誉あるご馳走、その祝福が私たちのものになるのはもう間違いないですね。
私たちが取り入れるべき食べ物は、ね、御言葉ですね。聖書の言葉、聖書の言葉が私たちのうちに根付いていれば、世の中がどんな飲み食いを、押しかけてきてもそれがあまり美味しく なく見えてくるんですね。世の中の人たちが飲み食いしているもの、本当に御言葉によって育った人はですね、どうもちょっとそういうことできないんですね。なんか豪勢になんかパチンコだ酒だそういうのをしててもきっと虚しくなるんです。そんな女遊びとかしに行こうとしてもちょっととんでもないようになっていくんですね。もう思いも心 もしっかりと御言葉に根付かれているからです。詩編に書いてありますね、若者はどのようにしてその身を清く保って生きていけるか、それはあなたの言葉によってです。御言葉によって、ね、ですから御言葉に培われているならば、ね、私たちはあらゆる面において御言葉に守られます。いざ、ね、一人でこういうバビロンのようなところに出て行かれた時、ダニエルはその中に保たれていた御言葉によって守られ、そしてこの清い人生を保っていくことができました。ですから、ね、清い生き方はこれは痩せ我慢じゃないです。内に宿った御言葉がその人を先導して導いて生きて、でそれで汚れた方向に 生かせようとしないんですね。むしろそれ汚れたことをしようとしてもね、ちょっとできなくなってくるんですね。御言葉に癒されていくならば。今この時代ですね、本当にバビロンのような教えがはびこっているところですけども、でもこの御言葉に培われていくならば、しっかりと皆さんもこのダニエルのように、ね、知恵が祝福され、ね、力も祝福され、また、ね、容姿も端麗なんですね。このダニエルたちはそのようにどんどん祝福されていきます。イスラエル民族、美人が多いんですね。あの美女が外見もどんどん祝福されていくんです。頭も力も祝福されていきます。どうか皆さん、この時代において、まあ、いかにバビロンのような様がどんどん、ね、進行していくにしても、それでも皆さんはしっかりと知恵と啓示の霊に満たされて、広く、ね、神の民として世の光、地の塩として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれ主から示されたことを祈りましょう。また諸々の決心や、また諸々の願い事、それらも主の御前に告白し祈る時を持ちましょう。35日に達する者は、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。アメン。愛する主よ、このバビロンのような時代において、我らはイエス・キリストを信じ、礼拝を捧げる者として、あなたの御前に立てられております。諸々の困難、諸々の誘惑、それらもありますが、しかし我らはただ世の飲み食いは取り入れずに、あなたの清き御言葉を取り入れて、幸いなものとして歩む我ら一同でありますように。ダニエルは御言葉にとどまって、そうしてますます知恵が与えられ、世において栄えるものとされました。バビロンよりも長く栄えました。我らも主よ、たとえバビロンが滅びるとしても、たとえこの天地が滅び、また終わりの時、大陰符バビロンが裁かれた後においても、それでも長らえあなたを褒めたて感謝するこの一の上でありますように。どうか我らのこの地上における歩みを守り、祝福し、導いてくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉にしっかりと立って歩み続けていくこれからでありますように。あらゆる困難、あらゆる敵、あらゆる災いから守られて、幸いな道、御言葉の道のその麗しさをますます体験していく、このあなたの愛された生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
ですよ、時代に尋ねる私たちではなく、この時代が私たちに尋ねるものとなられますように。ダニエルとその友達に与えてくださった知恵と啓示の御霊を私たちに与えてください。この時代が私たちを本当に必要としているこの時期、主よ、この時代を生きる右も左もわからない、ただこの肉の感覚だけで生きている人々のために、主よ、真理の御言葉、命の感覚、そのすべてを運ぶことができる同意の日下となられますように。私たちをあなたがこの時代の知識者、また知恵者とあなたがしてください。そして王でも私たちに尋ねることができることの日、主よ、知恵と啓示の御霊をあなたが与えてください。誰とどこで私たちが会話をするとしても、そのキリストにある価値観によって、全ての世の価値観、その言葉の仕組みを本当に私たちが打ち勝って余りあるものでありますように、主をあなたが祝福してください。他人と友達に主を10倍のあなたが知識知恵を与えてくださいました。そしてダニエルには知恵と啓示の御霊を与えてくださいました。それによって私たちの神が実に正しい方であることを証しさせてくださいました。ここにいる一人一人に主よ、あなたがその幸いを与えてください。そして本当にこの時代が私たちに尋ね、この時代を生きる人々が私たちに尋ね、そして命の君イエス・キリストへと導くことができますように、主をあなたが祝福してください。主を主とし、神を神とするために必要な知恵力を与えてください。今日の御言葉通りに、主を私たちがこの時代に対して宣言してたくましく生きることができますように祝福してくださることを感謝します。今日ここに集いし、一人一人をあなたが輝かしてください。私たちに足りないものが何か、そして私たちが貫くべきものは何か、そして使えるべきお方は誰か、このキリストにある価値観をあなたが豊かにしてください。そして以前のものは過ぎ去り、新しくなったものとして、主をまだ新しく歩むことができますように祝福してください。一人一人にダニエルに使わせてくださったお友達のように、一人一人を力強くしてください。信仰にあって、信仰にあって一丸となって歩むことができますように祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
感謝します。